日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は上半期を振り返って富岡町の高橋副町長にお話を伺ってまいります。こんにちは。
こんにちは。今年4月より富岡町副町長を務めております高橋康明と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、まずあっという間に令和元年上半期が終わってしまいましたけれども、振り返っていかがでしょうか。
はい、この半年を振り返ってみますと、まず着任早々4月3日に富岡町立の認定こども園の開所式がありました。当日7人の子どもたちが元気に挨拶をしていたのが印象的です。半年経った現在、子どもの数が14人まで増え、こども園も賑やかになってきています。次に4月6日7日週末に行われました富岡桜祭りでは、イベント前日まで開花状況が気になっておりましたが、見事に満開の桜で参加者をお迎えすることができました。今年は初めて帰還困難区域の中の桜も見ていただこうと、桜を見る観桜バスを用意させていただきましたが、900名の方にバスの中からではありますが見事に咲き揃った桜を見ていただくことができました。このほか7月には富岡漁港に漁船が帰ってくる帰港式を執り行うことができました。また同じ7月には町内のショッピングモールであります桜モール富岡の来場者がオープンからの累計で200万人を超えるなど、何気ない暮らしが垣間見られる街になってきたと感じております。時折響く子どもたちの声に復興の大きな一歩を実感する一方で、帰還困難区域の再生など将来への責任を強く感じているところです。
その最後にお話しいただいた帰還困難区域の再生ですけれども、動きは出てきてますよね。
はい、 JR 常磐線で不通となっておりました富岡駅から浪江駅の間が、来年3月に再開通することに合わせて富岡町では夜の森駅周辺の整備を進めております。また特定復興再生拠点区域では令和5年春の避難指示解除を目指し、再生に向けた取り組みとして除染や家屋の解体を進めております。一方で町としては帰還困難区域全域の再生が必要と考えており、拠点区域とならなかった地域の支援と早期再生について国へ訴え続けていくところであります。
今お話しいただいております復興へ向けた動きの中で、東京電力福島第二原子力発電所の廃炉が正式に決まりましたね。
はい、東京電力からは廃炉には40年を超える時間がかかると伺っております。町では長期間にわたるこの廃炉作業が町民の皆様の安心安全を第一に考えて着実に進むようしっかり監視をしてまいります。また原子力発電所が廃炉となることにより、国から町への交付金の減少など地域経済にも大きな影響があります。復興の歩みが停滞することがないよう、東京電力だけでなく国や県にも町とともに対応をしっかり考えていただけるよう求めてまいります。
地域経済への影響というのは非常に大きいかと思います。そんな中、町ではこの放送でもお伝えしておりますが、産業団地を整備しているんですよね。
はい、町南部の上郡山地区に雇用と交流の創出の場として富岡産業団地を整備しております。産業団地は来年4月に供用開始する第1期分と、再来年の春に供用開始する第2期分に分かれており、先日第1期分の企業4社が決定したところです。本日現在第2期の募集を開始したばかりで、10月28日月曜日までの間募集を受け付けております。第1期分もわずかではありますが追加募集しておりますので、ぜひとも ホームページなどで富岡産業団地を確認ください。
それでは最後に副町長として感じていらっしゃいます今の富岡町についてと町の下半期の主な取り組みをご紹介ください。
はい、富岡町で生活される方の人口は10月1日現在で1119人と震災前人口の1割にも達していませんが、徐々にではあるものの一歩一歩復興の歩みが進んでいることを肌で感じております。今年度の下半期では基幹産業である農業の再生、特定復興再生拠点の先行的な避難指示解除、復興計画後期計画および特定復興再生拠点アクションプランの策定、東京2020オリンピック聖火リレーなどの施策を実施してまいります。特に3月に行われる聖火リレーでは常磐線も再開通した中で行われますことから、富岡町を多くの方々に見ていただく絶好の機会となりますので、復興の姿を見せることはもちろんですが、加えて近く訪れる桜の開花時期に富岡夜の森の桜を見に再度足を運んでいただけるような PR を行ってまいりたいと考えております。ラジオをお聞きの方もぜひ富岡町へお越しください。ふるさとに早く戻りたい、そして多くの方に富岡町に住んでみたいと思っていただけるよう復興再生への取り組みを進めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
今月は富岡町の高橋副町長にお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、かわっては富岡町からのお知らせ、イベント情報なんですが、大きなイベントが今月26日土曜日に行われます、私もよく行きます富岡町文化交流センター学びの森、まあ、役場のすぐ横にありますけど、その学びの森の大ホールで、10月26日土曜日開演正午で、ロックフェス富ロック2019が行われます、
これはもうあの出演者に渡辺俊美さんがね、
そうですよ、
名を連ねてるように
この番組にも登場いただいております、
富岡地元ですからね。
そうですね、
はい、
それからキングオブコントね、優勝いたしましたドブロック、これもう
大人気ですよ。
そうですよ、
ね、今人気沸騰、もう人気、あの優勝する前に多分スケジュールが抑えられた
んだろうと推測しておりますけれども、10月26日土曜日、ね、富岡町ぜひお出かけください、ロックフェス富ロック2019でございます。学びの森大ホールでの開催になります。詳しいことは、富岡町の役場のホームページなどでチェックしていただきたいと思います、
はい、
それからもう一つね、今月12、17、19、20日とね、4日間にわたりまして調整懇談会が行われます、興味のある方は富岡町企画課校長広報係電話 0240-22-2111 にお問い合わせくださいませ。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただきます、富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。次回の放送は来月12日火曜日です。